ただいまより桜庭露プレゼンツ夜のツタンカーメン開演いたします。なお、この番組はアホになってください、笑ってください、大爆笑してください。アホと素直と行動力が世界を救う夜のツタンカーメン開演です。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
今週も始まりました。はい、夜のツタンカーメンでございます。はい、桜庭露露です。どうぞよろしくお願いします。
アシスタントのギャオです。よろしくお願いします。
はい、ギャオちゃん今週もやってまいりましたね。
はい、早速ですが、お便りをたくさんいただいておりまして。
僕のギャグはいらないんですね。
いらないです。
あ、いらない。
ですね、すごく小林正寛さんのファンの方で、はい、本もたくさん読んでいるっていう方がいらっしゃったんですが、はいはいはい、まあ、小林正寛さんご他界されてしまってですね。
う
ん、
そうですね。
会いに行けなかったっていう方からいただいてるんですけど、ね、はい、その方から一部ですねメッセージ抜粋させていただきたかったんですが、はいはい、私の人生のシナリオとはいえ、はい、正寛さんにお会いしてお話しできなかったこと、うん、お礼が言えなかったことをとても残念に思っています、はい、長い時間正寛さんと一緒に過ごされた桜庭さんがとても羨ましいです、はい、なので桜庭さんの正寛さんとのエピソードは本当に本当に楽しくて勉強になります。
ありがとうございます。
欲しいものが手に入らないのは何かが間違えているから、うん、一旦諦めた方がいい。そして小さな明かりを灯すことを続けていくこと。たくさんの本を読んで勉強して実践してきたつもりでしたがハッとさせられました、うん、希望が叶わなくて思うようにことが運ばなくてあれこれ考えてばかりいました。目の前の人を大切にして小さな投げかけを続けていくことを忘れていました、はい、ありがとうございました。これからも楽しみにしています。
ありがとうございます。
ということで、はい、いつも大王がおっしゃってる、はい、行動してくださいっていうことがすごく伝わっていらっしゃったみたいです。
ありがたいですね。僕も正寛さんの話をねずっと、
はい、
もう3年間一緒にさせていただいてね、1年半はべったり一緒にいて、もう何百時間ねお話を聞かせていただいたか分かんないですけども、
はい、
でも本当に聞くたびにやっぱり感じることが違うんですよね。正寛さんもやっぱり年間365日講演してますから、うん、
はい、
話ダブってますよ。
あ、聞いたことある話も、
はい、いやもちろん聞いたことある話はたくさんありますよ。
いつも
ありますけれども、はい、でもやっぱりその時の自分の状況であったり、うん、いろんな現象が降りかかってきた中で、うん、やっぱり感じることがね違う、うん、だって同じ本も一緒じゃないですか。
そうですね。
同じ本何回も読んだ時に、はい、こんなこと書いたっけみたいなことあるじゃないですか、
うんうんうん、
ですごく心に響く言葉とか書いてあったのに、うんうん、なんで私見逃してたんだろうとかね、やっぱその時の状況とか環境によってだいぶ変わってくるのでね、うん、だから僕もずっと正寛さんの話を聞きながら自分で実践してるつもりでも いても、うん、やっぱり話を聞くと、あ、なんだ自分全然できてなかったじゃんっていうのがすごくありますよね。だからね、それすごくわかりますよ。でも本当にね、はい、行動して投げかけていくっていうのがすごく大事ですからね。
はい。
はい。
お便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
火を灯す活動を続けてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてですね、
はい。
リゾートバイトの足立先輩の話がですね、
はい。
すごく良かったんですね。
あ、本当ですか？
で、
あ、
聞きたいなって思ってるところに、はい。大王にもお告げがあったと聞きまして、
あ、そうですね。
はい。
あれ良かったんですか？
良かったです
よ。あ、本当ですか？
いい話だった
んで。あれはね、僕本当暗黒時代ですよ、
はい。
本当に自分の人生の中でも、うん、最も、こう、落ちてた時期というか、
うん、
自分が何のために生まれてきたんだろうか、いない方がいいんじゃないだろうか、ってずっと悩みに悩んでた時期なんですよね、
はい、
そんな時期で本当にねお金がとにかくないんですよ。なんでかっていうと、
うん、
すぐクビになっちゃうんですよ
ね。
だからバイトをね、
コピーも取れないしね、
転々とするんですよ。そう、コピーも取れないしね、
怒られたら嫌になっちゃうしね。
そうなんですよ、もうすぐ、はい、当時はね、うん、本当にもうナイフのように尖ってたねもう触るものみんな傷つけたい本当に。
分かってくれとは言わないが、
ね。分かってくれとは言わないが。
そうですね。ね、
チェッカーズだね、
はい。懐かしいですね。
うん、本当にね、ナイフのように尖って、誰の言うことも聞かないし、聞けないし、
うん、
もう、相当にも出たくないし、
うん、
だから、本当にね、どうしていいのか分かんないんですよね。
うん、
で、結局働かないからお金ないじゃないですか。
はい。
まあ、働かないと言っても、働くんだけども、 喧嘩してクビになっちゃうから、うん、結局どこで働いても一緒だってなっちゃってね、
うん、
あのさ一番最後にお弁当屋さんの話僕しました？
少しされてましたね。
お弁当屋さんの宅配の仕事したっていう話してるんですか？
聞いてないですか？をやるっていうのは
聞いてないんですね。そのね、もともとの原因になったのがね、うん、僕はもうどこにも働けないって思った原因があってね、
はい、
それはお弁当屋さんの宅配をやったんですよ。
宅配の話だったんですか？はい。
宅配の、いや、ちょっとさして。
うん、
そう、もともと僕はもう本当に、もう自分はもうどこでも働けないって思ったその決定的なバイトがあったんですよ。
はいはいはい。
で、それが、あの、ほら、会社なんかにお届けする弁当があるじゃないですか、お弁当が。うんうん、宅配の弁当があって、それの工場で働いたんですよ。で、それ、宅配、結局僕は作る仕事じゃなくって、
はい、
それを、その、運ぶ仕事なんですよ。お弁当、その会社をね、会社に。
工場でできたお弁当を、
そうです、そうです。
会社に出てく
る。で、その時ね、ハイエースでね、配るんですよ。
はい、はい、はい。
で、僕は初めに見習いだから、その会社の場所がわかんないから、はい、ハイエースの助手席に乗って、
うん、
で、ルート配送だからもう道も決まってるんですよ。
もう提携してお約束してるところに置いていくと。
そうですそうです。だからあれさ、前日かなんかその日の朝9時までとか電話して、今日は50個お願いしますとか、今日は60個お願いしますって言うと、その分、その会社の分60個詰めて行くんですよ、
うん。
で、その会社が何個もあるから、うん、そのハイエースがお弁当でいっぱいになるんですよね。
お弁当いっぱい積んで、
そう、お弁当いっぱいになって、
1軒目で50個おろし、
はい、2軒目で30
個おろし。そうです
そうです。そういうルート配送の仕事をした時に、僕が、はい、何おかしいんですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？はい。ルート配送の仕事した時にね、僕は助手席にいて1週間ぐらい働くんですよ。
一緒に。
一緒に、ね。その先輩に、はい、僕覚えなきゃいけないじゃないですか、新人だから。
はい。
覚えなきゃいけなくて、その人の横について、その道を覚えたりとか、この会社はこうやって入っていくんだよ、とか教えてもらうじゃないですか。うんうんうん、そしたらね、その先輩ね、1週間ぐらい経ったらね、
はい、
急にね、辞めちゃったんですよ。ばっくれちゃったんですよ。
はい。
だからもう配るの僕しかいないんですよ。
なるほど。
でも、僕、すごい方向音痴なんですよ。ものすごい。あれ、道を覚えるって DNA が入ってないんですよ。
致命的。
致命的なんですよ。だからもう、ルートもわかんない。覚えてないんですよ。なんとなくは覚えてますけど。
うん。
もうだからテンパあるわけですよ。
まさかね、そんなにすぐ。
いや、そんなにすぐと思わないじゃないですか。
ね、いなくなると思わない。
そうですよ。だから、あの先輩はもう僕に、こいつ、もう大丈夫だろう、みたいな感じで。もう俺も辞めちゃおう、みたいな感じだったんだと思うんですけどね。
はい。
で、さからば今日は、その、何々がいないから、お前が配ってくれ、頼むぞ、みたいな言われるんですよ。
うん、
すいません、僕まだ道覚えてないです。お前一週間もやったんだろ、覚えてんだろ、みたいな感じで言われてね。
うんうん、
みたいな感じだけど、誰もいないから僕がやるしかないんですよね。で、しょうがなくやりました。
うん、
でね、やっぱり、12時までに届けなきゃいけないんですよ。お弁当だから。絶対に。
お昼休みにね。
そう。
ないといけないですね。
決まってるじゃないですか、会社ね。12時から1時とか決まってるから、はい、絶対に12時までに配らなきゃいけないんですよ。
はい。
だけど、僕、道が、途中迷ったりして、
はい、
初めのうちはいいんですけど、もうあと残り2、3件とかなった時に、もうテンパるんですよ。もう迷っちゃったりするんですよ。
うん。
ほんで、もう、どうしようどうしようとか思いながら焦って、
うん、
で、あるところで、会社にハイエースを止めました。
はい。
で、後ろのドアじゃなくて、なんていうんですかね、後ろのこう、うん、ハッチみたいなとこ開けて、
はい、
で、お弁当を持ってて、で、閉める時間ももったいないというか、もうとにかくテンパってるから、とにかくお弁当だけ持って、そこにお弁当届けるじゃないですか。
はい。
届けて、そのハイエースに戻ってきたら、
はい、
ちょっとだけ坂道になってるんですよ。
はい。
で、僕、サイドブレーキを引くの忘れてたんですよ。
怖っ、はい。
もうテンパっちゃってるから。
はい。
でね、その後ろにね、電柱があるんですよ。ちょっと、想像してみてください。ハイエースがある。で、後ろのハッチは開けっぱなしなんですよ。
はい。
開けっぱなしで、で、それが、ちょっと坂道になってるから、ずるずるずるっとハイエースが移動していくんですよ。
下り坂ってことですね。
移動していくと、そのハッチが、はい、電柱にぶつかって車が止まるんです。だけど別に勢い、そんな勢いよくダーッとかじゃなくて、ゆるくゆるくドンってぶつかったんですよ。
うん、
その時に、お弁当が、後ろにあったお弁当がその勢いで、怒っちゃってたんですよ。怒っちゃってたんですよ、弁当が。
いや
もうそれ見た時には僕、本当に5秒ぐらい固まりましたよ。
いや
本当にどうしていいかわかんないですよ。
怖い。
お弁当がもうね、でも幸いなことにね、なんていうんですかね、その、大きなトレ、なんていうんですかね、運ぶ、この、ボックス、
うんうん、
お弁当がね、下に落っこっちゃって、アスファルトの上にお弁当がジャーってなったわけじゃないんですよ。
よかった、はい。
その、
ぶちまけたわけじゃ
ない、ね。ぶちまけたわけじゃないんですよ。もうギャオの人生みたいにぶちまけたわけじゃなくてね。なんていうの、この、
お盆の、どうしようもない例えですね。
どうしようもないですね、今の。その、なんていうの、トレーの中で、ひっくり返っちゃったんですよ。
うんうんうん、
だから、急げばなんとかなる。っていうか、うん、もう、 もう別に手洗ってる暇とかないじゃないですか。もうしょうがないから自分で手でやるしかないんですよ。そのぶちまけちゃったやつを、
はい、
もう、なんていうの、あの、
せーのみたい
に、ね。これなんていうの、ほら、なん、その、仕切りがあるじゃないですか、弁当箱に。
はい。
仕切りがあるから、そこに綺麗にこう盛り付けてる時間なんかないんですよ。僕はもう時間に追われてるんですよ。
はい。
だからもう、結構もう汚くなっちゃったけど、もういやみたいな。そのもう時間との戦い。とにかく、時間内に届けてれば、ちょっと、ね、その、ご飯、お弁当食べる方たちも、ちょっと開けた時に、ちょっと乱るけど言ってるけど、まあいいか、みたいな感じになるじゃないですか。
それぐらいのクオリティは保ったんですか？
全然保ってない。全然保ってない。全然保ってないけど、とにかく僕のミッションは綺麗にすることじゃないんですよ。12時までに届けるのがミッションなんですよ。
いろいろ間違ってましたね、当時。はい。
それで、ね、届けて、
はい、
で、12時にね、もう1分2分遅れちゃったんですよ。
うん、
遅れちゃったけども、なんとかなったから、よかったと思って会社帰るでしょ、
はい、
会社帰ったら、ものすごい怒られたんですよ。クレームが来て。
はい、
お前弁当すげえ汚いっていうクレームが来たけど、お前なんかやっただろうとか言われて、
はい、
知りません僕は知りませんって言ったんですよ。
はい、
そしたら、クビになったんですよ。もうこれで、もう僕ね、これで、もうどこでも働く、なんていうのかな、もう意欲というか、もう、なんか、こう、仕事 しようっていう気がなくなっちゃったんですよ、はい。もう心折れちゃったんですよ。その、社会人としての心が折れてしまったんですよ。もうどこで働いてもクビじゃないですか。だから本当に心折れちゃった時に、で、もうお金もないから、うん、本当、ね、この間も話したけど、家のものをさ、売るんですよ。
はい。
もう、まず本売ったりとか、
うん、
当時ブックオフは多分なかったと思うけど、古本屋とかに持ってったりとか、
うん、
その、自分の持ってるファミコンをゲーム屋さんに売るとか、で、しまいにはもうテレビまで売っちゃうとかさ、うん、でも家の中がどんどんどんどん涼しくなっていくんですよ。
はい。
で、そんな時にもうお金がないんですよ。だって、財布にお札が入ってる日がないんですから。
すごいですね。
すごいですよ。で、もうどんどんどんどん、お金はなくなっていって、で、食べるものもないし、本当にどうしたらいいのか分かんないって時でね、僕ね、本当にね、外歩いてるじゃないですか。で、外歩いてる人見た時にね、こう、笑顔で、なんか笑いながら喋ってる人たちとかいっぱいいるじゃないですか。
はい。
そういうの見ると、ものすごい腹立ったんですよ。
危険です、ね。
危険ですよ、もう。本当に危険人物ですよ。
危険人物。
危険人物。だから僕ね、本当に当時ね、うん、空に向かって、天に向かってよく唾吐いてたんですよ。もうその神様がすごく嫌で、
うん、
なんで自分がこんな目に遭わなきゃいけないのかっていうのがすごくあって、もうだからね、うん、すごい本当にどうしようもない時期ですよね、
うん、
もうどうしていいか分かんないんですよ、
はい、
で相談する人もいないし、
うん、
でまあそんな本当に自暴自棄でね、もう俺死んだ方がマシだよっていうのが口癖だったんですよ、うん、俺絶対死んだ方がマシって、ね、もう俺みたいなクズはさ、死んだ方がマシなんだよね、みたいな感じで、
うん、
よく友達とかに言ってたんですよね、
うん。
で、そんな僕を見かねた、その僕の親友のね、岡部くんっていう。
あ、岡部くんだ、
うん。はい、岡部くん、よく出てきますけど、その岡部くんが、そんな僕を見るに見かねて、さくら、お前もうそのままじゃお前ダメだよ。もうお前本当お前ダメになるよ。
うん。
って言って、とりあえず、俺がね、その長野の安曇野で、仕事探してきたから、住み込みのね、
うん。
もうそこは3食昼寝付きで、日給が1万2000円だと。
高いですね。
高いですよ。当時僕の中で1万2000円って言ったら、見たことも聞いたこともない金額ですよ。
大げさですね。
はい、大げさでしたね。で、もう本当ありがとうっていう気持ちすごくありましたよ、
うん。
ありがとうって。でも、言えなかった、岡部に言えなかったのは、長野の安曇野まで行く電車賃がないんですよ。
はい。
だから、貸しておかべって言えないですよ、もう。
そこまで、ね。
もう散々、
ね、
もう借りてるんですよ。
あ、そう、ね、
借りてるし、ご飯食べ行けば、おごってもらうし、
うん、
もう情けないじゃないですか、
うん。
で、そんな時に仕事まで見つけてきてくれたね、おかべに対して、おかべ悪い俺、転写真ないんだって言うことができないんですよ。だからここ素直に喜べなかったんですよ。
ありがたいけど。
ありがたいけれども、
どうやって行こうみたいな。
そこまでどうやって行ったらいいんだろうっていう思いがあって、うん、したら岡部がそんな僕を見透かしたようにね、さあ心配しなくていいよ、電車賃、あ、交通費ね、これ使えよって言って財布から1万円を僕の手に握らしたんです、
うん、
もうね、涙出ましたね、本当、もう本当こいつは本当にいいやつだな、ありがとうって言って、まあそれで安曇野に 行ったんですよ、
はい、
でそれは建築現場のバイトだったんですよね、
はい、
で建築現場でそのなんか工事してる、もう結構建物はできてたんですよ、
はい、
建物できてるけども、その内装関係の仕事やってる方たちが、うん、その壁紙貼ったりとか、うん、そのなんか夜電気をつけたりとか、うん、そういうのをやってたんですよ、
うん、
で僕の仕事っていうのはそういう職人の方たちが出してしまったゴミとかを掃除するとか、うん、あと机とかベッドとか椅子とかあった時にそれを部屋にこう配置する、まあ一回、はい、まあなんか大広間みたいなところにその机とか椅子とかベッドとか置いてあるのを持って302号室にとかシールが貼ってあるからそれを持っていくっていう仕事だったんですよね、
はい、
だから仕事的にはねすごい簡単だったんですよ。そうね、住み込みなの、ペンションに住み込みなんですよ、
うん、
ペンションに住み込みで、あのその時ね、あの男女ね8人ぐらい集められたんですよ、
はい、
男女8人ぐらい集められて、そこに住み2週間の約束だったんですね、初め、
うん、
初め2週間の約束だったんですけども、まあそれで行った時にね、その中でね、僕の人生を、その時その暗黒時代の僕を救ってくれたこの足立先輩っていうのがいましてね、
はい、
この足立先輩との出会いで僕は大きく変わっていくんですよね、考え方が、
はい、
でその足立先輩っていうのはね、とにかくね、よく会社にこういう人いますよ、その上司が見てる時だけ誰よりも働く人もう率先して鏡のように、もう社員の鏡のように働く人いるじゃないですか。だけどその上司がいなくなるともう全然仕事しない人って、いやいるじゃないですか。それ見た時に、この人とんでもない人だなって思うわけですよ。でもね、よく考えたらね、僕のコピーなんですよ。僕がそういうタイプの人間なんですよ。だから見た時に親近感が湧くんですよね。
こいつもだ。
こんなとこにも、てか自分はこういう姿に見えるんだと思った時に、こんな風に俺って見えるんだなと思って、逆に可愛らしく思えてきて、で、その、僕ね、結構人見知りなんですよ。
あ、そうなん
だ。で、結構あんまこう知らない人に自分が話しかけるのとか得意じゃないんですよ。
へー。
だから僕あんま話とかしないタイプじゃないですか。
なんかどこから突っ込みましょうかみたいな。
いやいやいや、だからあんまり得意じゃないんですよ、そういうのね。
あ、そうなんですね。
だけどその足立先輩ね、僕にすごく気さくにこう話しかけてきてくれるんですよ、うんうんうん、ものすごく話しかけてきてくれて、うん、ですごい意気投合したんですよ、
はい、
で意気投合した時にある日ね、そのスイートルームみたいなところがあって、
うん、
でそのスイートルームみたいなね、そのスイートキングサイズのなんかこう特別なベッドみたいなのがあって、うん、
いいお部屋、広いお部屋に、
そうなんです。それのベッドを運ぶ仕事があって、
はい、
まあ僕と足立さんと二人でこうベッドを運びながらね、
うん、
桜はこのベッドすごいなーなんていう話でね、
うん、
いやすごいっすね先輩、これマジ半端ないっすねみたいなことを言いながらスイートルームに持ってた時に、うん、そのスイートルームがすごい、もう本当にね、もうギャオのようなスイーティーな感じだったんですよ、部屋が。
それはすごい。
すごいでしょ。
全然わからないけど。
わからないけど。でね、もうすごい豪華で、で、あ、桜はちょっとよ、ちょっと休もうぜ、みたいなこと言って、その、もう小学生みたいに、そのスイートのキングサイズのベッドの上でぴょんぴょんトランポリンみたいに跳ねてるわけですよ。
どうしようもないですね。
どうしようもない。どうしようもないんだよね。
高いベッドですよね。
そう、高いベッドで、もうぴょんぴょんほら、小学生みたいにベッドの上で跳ねたりしてるわけですよ。
うん、
で、そういうの見ながら、この人、本当に面白い人だな、とか思いながら、うん、で、僕は、そのなんか王様みたいなソファーがあったんで、はい、そこにこう横になりながらね、先輩こんな部屋に泊まるような身分になりたいっすねみたいなこと言って、
うんうん、
おーそうだよなーなんていう話をした時に、
うん、
桜はさ、ところでお前さ夢とかあんの？とか言うんですよね、
うん、
で、いや実は僕夢あって、僕ずっと貧乏な家で育ってきたんで、もう絶対社長になってお金持ちになるって決めてたんですよって。だけど社会に出た時に僕絶対社長になれないって悟ったんですよって。なんでだよ、なんでおめえ社長になれねえんだよって、
うん、
いやだって社長になり、まず社長になり方が分かんないですよって。だって社長になり方って分かんなくないですか。
そうですね。
だって別に自分がやりたいこともないし、できることもないし、バイトも続かないし、バイトもどこ行ってもクビになるような人間が社長になれると思えないじゃないですか。だから、
うん、
いや先輩僕ね、ほんとちょっとどうしていいか分かんないんですよね、もうどこ行ってもクビになるし、
うん、
もう本当どうしていいか分かんないんですよなんて言った時に、
はい、
お前さそんな悩むことないよって言うんですよね、
うん、
で、いや先輩なんでですかって言った時に、実は俺はねトラさんみたいになるのが夢なんだよねって言うんですよね。
トラさん
みたい、トラさんみたいにこう日本全国を旅するのが夢だって言うんですよ、
うん、
で、あそうなんですかって言って、いや実はね俺は旅をするために今一生懸命お金貯めてんだっ って言うんですよね、うん、で一生懸命働いて一生懸命お金貯めてるって、その一生懸命働いてるって部分ちょっと違うなって思ったんですけど全然一生懸命じゃ全然一生懸命じゃないよなと思ったけど、そこは突っ込めないですよ、もちろんね。で、トラさんになってね、俺は日本全国いろんなとこ旅するんだって、で旅した時に、うん、必ずね、俺のこと待ってる人が絶対世界中にいるんだって言うんですよね。で、お前パズルやったことあるかって言うんですよね、
うん、
でパズル、お、パズルありますよって。でパズルって最後の1ピースとかよくなくしたりするんだよとか言うんですよね、
はい、
で僕もねパズルやったことあってね、僕の場合1個じゃなくてね 2,3 個なくなってるんですよ、もうだらしないからね。でもパズルのピースってね、なくすとね電話すると送ってきてくれるんですよね。
はいはいはい、
うん、で必ずね、そのパズルのワンピースが足りない時あるだろうって、
うん、
あのワンピース、そのパズルやってる人がそのワンピースがなくなって困ってるように、
うん、
俺は誰かの心のワンピースになりたいんだよっていうおしゃれなことを言ったんですよ、うん、先輩がね。で、そのすごいいい話だなと思って、で、お前にも必ずお前のことを待ってる人がいるんだよって、うん、お前にも必ずハマる場所があるんだよって言うんですよね、
うん、
で、いや先輩僕にもそんな人いるんですかねって言った時に、いや必ずいる、お前じゃなきゃダメなんだよって、
うん、
お前を待ってる人が必ずどっかにいるから、
うん、
お前絶対まず旅をしろって言われたんですよね、
うん、
で、とにかく俺は旅をして、必ず日本中のどこかに、世界中のどこかに、
うん、
俺っていう人間を待ってる人がいてくれてるから、その誰かのワンピースになるのが俺の夢なんだって言うんですよね。で、かっこいいなこの人、なんてかっこいいなこの人と思って、で僕も絶対そうなろうって思ったんですよね、
うん、
で、すごいね、心にスイッチを入れていただいたんですよね、先輩にね、
うん、
だからその時ね、本当自分がどっかで、
うん、
日本のどっかで自分のこと待ってる人がいてくれてるとか、そういうこと考えたことがなかったので、
うん、
で、自分もトラさんみたいになりたい。で、僕その時までね、トラさんって見たことがなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。だから、その東京に帰って、初めてレンタルビデオで、うん、トラさんを借りて見たんですよ。その時ね、すごい感動したんですよ。あ、こういう生き方ってあるんだって思ったんですよね。だから自分も絶対に東京に帰ったら、そういうふうに、旅をしてね、
うん、
というか旅をしてというか、絶対自分を待ってる人がいるんだと、自分じゃなきゃダメなんだ、あなたじゃなきゃダメなんだ、
あなた
を私は待ってるんだっていう人が日本のどっかにいるから、
うん、
その人のパズルのワンピースになりたいってすごく思って、
はい、
で結局2週間の予定だったんですよね、そのバイトは、
うん、
2週間の予定だったんですけども、うん、結局延長していただいたんですよ、
うん、
すいません、もっと働かせてくださいって。幸いにもね、まだそのリゾートマンションの工事みたいなのがちょっと遅れて、
はい、
で結局ね1ヶ月ちょっといることができたんですよね。
2週間の予定だった
のか、2週間の予定だったんですけども、もっといさせてください。っていうかね、あまりにも楽しかったんですよあまりにも楽しかったのと、
はい、
ね、仕事がねあまりないんですよ。仕事がない、仕事がある時だけ呼ばれるんですよ、なぜか。
あ、
そう、ゴミが出たよとか、
うん、
これをここに運んでくださいとか、
うん、
その仕事があるまで、
うん、
なぜかどっかの部屋で待機なんですよ。
ああ、
待機の時間がすごく長いんですよ。
苦痛ではないんですか？
いや、全然苦痛じゃないですよ。先輩と喋ってるのが楽しかったので。
先輩と喋れるんだ、
はい。はい。だから1ヶ月ぐらい伸ばしてもらってずっといたんですよね。うん、で、だから本当ね、先輩から教えてもらうことがね、すごく自分の知らない世界を先輩すごく持ってた。うん、大人の世界って、僕より年上の方だったので、
はい、
やっぱその社会に出た人生経験とかすごくあって、
うん、
自分もその社会に向いてないっていうのを僕と一緒で、なんか悟ったんでしょうね、
うん、
いろんなこの失敗を重ねながら、
はい、
自分は社会に向いてないと、
はい、
だからどっかに自分の待ってる困ってる人がいるから、その人を困ってる人を助けながら自分は生きていくのが俺の夢なんだっていうんですよね。だから自分もそういうふうにね、待ってる人がいるかどうかわからないけれども、
はい、
そんな風になりたいなってすごく思ったんですよね。
先輩会いたいですね。
会いたいですよね。まあどこで今何してるのかね、全然わかんないですけども、うん、でももうちょっとね、すれ違ってもわかんないかもしれないですね、うん、もう下の名前がわかんないですからね、
足立先輩。
足立先輩、だって当時もう20年以上前ですから、携帯電話もないですからね、
うん、
携帯電話もないし、ポケベルもないですもん。
そうですね、まだないですね。
ポケベルもないし、携帯もなかったら当時どうやって連絡取ってたのか分かんないですよね。
そうですね、
うん、だから僕先輩にね、本当すごくね言ってもらったのがね、 僕の先輩にも言ったんですよ。僕本当人間としてもう僕自分のことクズだと思うんですよ。だから本当僕死んだ方がいいんじゃないのかなとかよく思うんですよ、なんて言った時に、うん、お前はクズじゃねえよっていうのをねすごく言ってくれたんですよ、うん、お前はクズなんかじゃねえ、お前絶対クズじゃねえからよっていうのをね、うん、すごく言ってもらって、なんか自分を肯定してくれたのはね先輩が初めてだったんですよね。ずっと誰かに否定され続けながらの人生だったんですよ。もう幼少期からずっと否定されてた人生が、うん、初めてお前はクズなんかじゃねえよ、お前にも絶対にお前を待ってる人がいるんだからその人のためにお前頑張んなきゃダメなんだよっていうのね、うん、すごく言われたんですよ。でもそれはねなんかね先輩はね自分自身に言ってるような気がしましたよね。
ああ桜庭さんのように、うん、僕に言ってるけども
でも実際は自分に言ってるようなすごい気がしたんですよね。
うーん、じゃあ足立先輩ももしかしたら何かを探している途中で、
うん、そうです、すごくそうですよね、
いたかもしれないですね、
うん、だからその後ね、うん、あの確かね家が東京じゃなかったんですよね。なんかかなり地方の方だったんですよね、
うんうん、
だからその後会うことはねなかったんですけども、うん、まあそこから僕の人生だいぶ変わってしまいましたね。
考え方と
か考え方がだいぶ変わりましたね。だってどっかに待ってる人がいるんですよ自分のこと、
うん、ちょうどね今
いやそれは頑張んなきゃダメじゃないですか。
そうですね、公演も行ったり来たりされてるし、うん、海外にも行ってるし、
そうなんですよ、
まさに、
はい、
当時の桜庭少年が
そうなんです、
思っていた生活されてます
ね。そうなんですよ、だから寅さんになりたいって本当にあの日あの時あの瞬間から俺は寅さんになるんだって決めてから本当に今寅さんのように
寅さん以上ですよね。
寅さん以上
海外にも行ってますもんね。
寅さんって海外行ってないのかな、
わかんないですけど多分行ってない、
行ってないんだ。
日本では各地で出会った人を、ね、
そうか、だから本当に成田空港に帰ってきて、うん、あのスーツケースガラガラ引きずってる時にいつも思うんですよ。ああ本当にこんな生活になるのって夢にも思わなかったなっていうのはよくよく思いますよね。だから本当ね。
よかったですね、先輩に会えて。
うん。やっぱね、その、ハマる、自分がハマる場所って必ずあるんですよ。
うん。
で、ハマる場所っていうのは必ずあって、うん、やっぱね、人様のお役に立ってればね、必ず引っ張られるんですよ。必ず引っ張られて、そこのね、パズルのワンピースに自分がスポッてとこまで引っ張られる。やっぱ人生は引っ張られるものだから、うん、その引っ張られるためには、やっぱり目の前の人に心に火を灯すっていう部分がね、一番大事なんですよね。
自分がどうあるかで。
はい。
目の前にね、
そう、目の前に人の火をここ、火を灯していれば、必ずそっちの方向に引っ張ってもらえて、うん、その足りない誰かのワンピースにスポッて自分がハマることができるんですよね。だそれがすごく面白いですよね。
いいですね。
はい。こんなんでよかったですかね。
大丈夫です。今日もいいお話で。はい、
本当ですか、ありがとうございます。う
ん、やっぱり足立先輩の話素晴らしいですね。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
すごいよかったし、今日聞いた方もですね。
はい。
また、何か発見があって。
あるといいですね。
うん、何か動かし、はい、動き出していただいたり、何か始められたらいいですね。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、今週はこの辺で、
はい。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。はい、
バイバイ。
また来週。
この番組の提供は、自由が丘パワーストーン天然石、アメリの提供でお送りしました。